箴言第11章の8節から12節まで。神に従う人は苦難に陥っても助け出され、神に逆らう者が変わってそこに落とされる。神を無視する者は口先で友人を破滅に落とす。神に従う人は知識によって助け出される。神に従う人が幸いを得れば町は喜び、神に逆らう者が滅びれば歓声を上げる。正しい人の祝福によって町は起こり、神に逆らう者の口によって町は滅びる。心ない者は友人を侮る。知恵ある人は沈黙を守る。旧約聖書の中で、キーワードがいくつかありますが、その一つはイスラエルよ聞けという言葉です。ヘブル語で言うとシャマーイスラエルという言葉で、旧約聖書はヘブル語で読んでいきますと、このシャマーイスラエル、イスラエルよ聞けという言葉が何回も何回も繰り返されます。聖書の世界というのは見るということも大切です。これを見よというのもありますが、それ以上に聞くということの方に重きを置いているように思います。神様は民衆に対して聞きなさい、とにかく私の御言葉を聞きなさいというふうに言われます。神様の言葉は見るものではなくして聞くものだからです。目は惑わされることが多いですが、神の言葉を聞く耳は惑わされない。とにかく神様の声を聞きなさいという、そういう表れだというふうに思います。全ての知恵は神様の言葉で与えられますが、それを聞くことで私たちは受け取るという言葉が語られて、それを聞くということで自分の中に受け取るという、そういうことを聖書は何回も言います。今日は今箴言を読みましたけれども、箴言と呼ぶ記とコヘレテの言葉というこの3つは旧約聖書の中では知恵文学というふうに言われています。神様が授けてくださった知恵という意味です。聖書で知恵というのは、人がこの世界で賢く生きていくために必要な生活の手段や技術、能力、そういうのを意味しまして、それを神様が与えてくださるということでしょう。生活の中での問題や試練に知恵によって処理し、適切な考えを持ちなさいという、そのことのためにこれが書かれています。その知恵の集積っていうか、それが箴言です。この中に英知ある人は沈黙を守るという知恵が今日は語られています。賢い者は隣人や友達の欠点を簡単に口にしてはいけないという意味ですし、しかしその沈黙がもたらす大きな恵みっていうのを考えなさいということでしょう。沈黙するということはとても忍耐のいることですし、また沈黙しなければならない時もあります。その沈黙を神様は祝福してくださるという、それが箴言の考えです。ある時ある企業セミナーに出まして、リーダー研修会っていうのがありまして、そこに参加した。それを教会から行けと言って行かされたんですが、そのリーダー研修会の冒頭に、その研修会の、その講師の先生がリーダーの条件についてっていうことで話しておられました。で、確か4つの条件を出されたんですね。リーダーの条件っていうのはこの4つだって。で、3つは忘れたんですけど、1つだけは覚えてるんですね。で、それ何かっていうと、リーダーというものは口を閉ざすって言われた。非常に印象的だったです。つまりリーダーは沈黙を守るという面白い言い方だなと思いました。本当のリーダーは喋らないんだと、もう軽々しくものを言わないっていうことなんで。しかし沈黙を守るって本当の意味は何かというと、多分その講師の先生の話を総合して考えると、人の意見を聞くという、まず自分が沈黙して人の意見を聞けという、そういうことだろうなというふうに思います。自分勝手に考え行動するものではなく、また自分のことばかり考えるのではなくて、いつも隣人に配慮できるためには沈黙して聞けと、それがリーダーの条件だというふうに教わったような気がします。ある有名な神学者は、私たち人間の中にいろいろな奉仕があるけれども、聞くという奉仕があるということを教えています。 まあ、それができるのが本当のリーダーだということなんでしょう。まあ、箴言は英知ある人は沈黙を守ると教えています。なぜ沈黙を守るかといえば、実は聞くために沈黙を守る。聞くことを英知とすることは、まあ、聖書の中でたくさん出てきます。だからきっと神様はイスラエルを聞けっていうふうに何回も言われますし、イエス様もまた耳あるものは聞きなさいと何回も教えて進めておられるのでしょう。まあ、私たちが与えられた職務に対して忠実であるならば、まず聞くという方針、まあ、そこから始めていかなければならないと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが聞くという方針について考え、そしてあなたから与えている御言葉を聞く、そのことから私たちの人生をまず始めることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。今日もまた病の床にある人々、また悲しみ悩みのうちにある人々、たくさんおられます。どうか主が共にいて、その一人一人と寄り添ってくださいますように。また受験のシーズンが来ておりますので、受験をする子どもたちの上にはあなたの豊かな導きと祝福がありますように。今日も私たちに与えた職務を果たすことをできるために聖霊の力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。